昭和が平成に変わる頃まで静岡市の駿府城址に百合の木という木があった。百合の木は北米原産の樹木で、花の形が百合に似ていることからこの名がついた。日本には自生していなかった百合の木がなぜ駿府城公園に立っていたのか、植物に詳しい人々は不思議に思った。これは100年後に静岡の民話となる物語である。ここでまず前回のあらすじ。明治5年、新政府の教育制度が発布されると、アメリカ人エドワード・ワーレン・クラークが在職していた静岡学問所は廃校となった。文部省はクラークに東京の開成学校に就任するよう命じていたが、クラークはこれに従わず状況を拒んだ。クラークを説得するよう明治政府から要請されたのは、クラークの恩師でもある日本国学官デイビッド・マレーだった。マレーは駿府城内のクラーク邸を訪れる。折しもクラークが主催する聖書研究会が開かれていて、クラークの生徒や近隣の婦人たちが集まっていた。女たちの一人にマレーとも親しい木村熊次の妻、木村桃子がいた。明治6年、静岡駿府城内の一角に立つ洋館で、二人のお雇い外国人、エドワード・ワーレン・クラークとデイビッド・マレーが、近代日本の教育行政を方向づける議論を戦わせていた。リビングルームに入りきれないほど集まっていた日曜学校の生徒たちは、皆すでにクラーク邸を辞していた。マレーに同行していた通訳官は、マレーの意向で席を外した。元静岡学問所教授クラークと日本国学官デイビッド・マレーの世紀の対話に立ち会ったのは、ベランダのロッキングチェアでくつろぐ木村桃子だけだった。桃子は英語を理解しないとマレーは思い込んでいた。日本の未来を左右する案件だが、彼女に聞かれても問題はあるまい。クラークは彼の持論である教育の地方分権を説いた。日本にはすでに独自の教育システムがある。開国以前は幕府がトップダウンで社会を統括してきたように見えるが、文化教育のレベルでは各地域がそれぞれ独自に振興政策を行っていた。地方の大名たちは統治する地域に藩の学校を設置し、また有名無名の学識者たちが至る所に私塾を開いた。驚くべきことに、そうした教育現場では階級の壁が打倒されていた。私塾だけではなく、武家が設立した学校も、学ぶ意思を持つ者たちを身分や職業の規制を問わずに受け入れた。幕府直営の昌平校でさえ町人たちに徴工を許していたのである。この教育体制が勤勉な学習者たちを生み、文化的多様性を育んできた。マレーが提唱する中央集権的な教育行政制度は、地方の自立自治を阻害し、この国の将来を危うくするものである、と。木村桃子は二人のアメリカ人の議論を聞くともなく聞いていた。マレーの想像に反して桃子の英語力は極めて高かった。最初、木村桃子は横浜で英語を学んだ。明治2年に静岡西草深に移ってからは、クラークの聖書勉強会に参加し、生きた英語に直に触れて語力をつけていったのである。桃子はマレーの言葉を待った。 これが何の樹木の実かわかるかね。マレーはポケットから取り出した円錐状の松笠のような木の実をテーブルの上に置いた。チューリップツリーの実ですね。クラークは即答した。チューリップツリー、すなわち後年日本では百合の木あるいは斑点木と呼ばれる落葉広葉樹である。
そうだ、チューリップツリーは我が国に固有の樹木だ。おそらくこれが日本に持ち込まれた最初の実だ。日本人はまだチューリップツリーの花を見たことがない。
クラークはうなずいた。
この実を駿府城の一角に埋めよう。アメリカの文化の一部をここに根付かせるんだ。
チューリップツリーの発芽率をご存知ですか？わずか 3% です。とクラークが言った。チューリップツリーを確実に育てるためには、種子を大量にまかなければならないんです。このテーブルにいっぱいの実があったとしても、芽吹くのはせいぜい2本か3本です。
君がまいた種はどうだね。キリスト教は根付くかね。
マレーは唐突に話題をそらせた。
君から聖書を学んだ生徒たちの何パーセントがキリスト者として改心するのかね。まさか 3% とは言うまい。
クラークの表情が曇った。マレーの質問の答えは現状では 0% なのである。その理由はマレーの口から語られた。
君の功績は彼らに学問を教えたことではない。君の偉大さは彼らに正しく聖書の道を伝えたことだ。そして君の最大の欠点は君が安守礼を受けていないということだ。
マレーの放った矢は正しくクラークのアキレス腱を射抜いた。来日したクラークはキリスト教の伝道に尽力したが、正式に神学校で学んでいなかったため伝道師の資格がなかった。当然ながら伝道師が安守礼式を受けてなる牧師の資格も持っていない。したがってクラークは聖書を学ぶ生徒たちに洗礼を施すことができなかったのである。彼を慕う日本人たちが洗礼を熱望していたにもかかわらずである。木村東子はクラークの全身からトゲのある気負いが抜けていくのを感じた。マレーに厳格な父親と宗教家を重ねた。そしてマレーがなぜアメリカで苦学して牧師の資格を得ようとしている東子の夫熊路を経済援助しているのか理解した。
私には見えるんだ。20年後このチューリップツリーが天に向かって枝を伸ばし葉を茂らせ美しい花を咲かせている様が、そして100年後我々がここで静岡でこうして語り合ったことの意味を成長した木が教えてくれるだろう、
とマレーが言った。それまでずっと黙って二人の会話を聞いていた東子はこの時初めて、100年後本当にさようでございますわね、と口を挟んだ。流暢な英語だった。
君は英語がわかるのか？
はい、クラーク先生から学びました。椅子から転げ落ちそうになるほど仰天したマレーを見てクラークは心の底から笑った。 トーコは思った。私たちは友人だ。多様だけれども同じ一つの道を進んでいる。とマレーは明治政府の意向をクラークに伝え、クラークはそれを受け入れた。日本の近代化が始まったのだった。日本国学官デビッド・マーレーはクラークと同様に熱心なキリスト者だったが、日本では決して伝道を行わなかった。明治38年3月6日、マーレーは日露戦争最大の地上戦である法典海戦の行方を案じながら息を引き取った。エドワード・ワーレン・クラークは帰国後、神学校に入学し、正式に牧師の資格を得ると、アメリカ全土を伝道して回った。明治40年、死の後を追うように永眠した。静岡での思い出を終生愛したクラークは、所有する牧場を静岡と名付けた。上京して洗礼を受けた木村桃子は明治19年38歳で他界した。マレーが100年経ったらその意味がわかると言った百合の木は、100年後の昭和48年駿府城内に育っていた。我が国の百合の木の原木となった歴史的な樹木だったが、平成の初めの頃、役所が切り倒したのか撤去したのか、今はもうない。